ムザの耳汚し。
劇団ドーヒネのボーカル吉郎です。
吉郎良次です。
うっ
す。はい、
で今回も、米八そばで収録しています。
はい、
よし。
はい、
じゃあなんか良次がなんかカーリーフライについて
カーリーフライ、あ、というかカーリーフライってわかります？
俺は知ってるよ。
知ってる、あの、まあ、A&W
エンダーね、
エンダーね、沖縄の
ファーストフード、
ファーストフードね。
A&W に、まあ、あるポテトの位置づけだね、あの、そうそうそうそう、マックでいうと、
うんうんうんうん、でさ
くるくるしてるね。
そうそうそう、うん、まあまあそれあるでしょ、カーリーフライ
あるね、
うん、でちょ、うちの姉ちゃんの旦那、
うん、姉ちゃん、
まあまあ義理の兄貴だよね、
うんうん、
が学生時代っていうか、
うんうん、
エンダーでアルバイトしてて、
何年ぐらい前だ
よ、ね、結構前でしょ、だ
20年ぐらい前か、
もっと前じゃない、
もっと30年ぐらい前、
うんうんうん、やってて、でその頃カーリーフライっていうさメニューなかったらしくて、スーパーフライはあるけど、
スーパーフライね、
うんうん、
スーパーフライってあの女の方じゃないかな、
あの愛を込めてのやつじゃなくて、
愛を込めて花束を、うん、スーパーフライだよな、あれな、
スーパーフライ、
あれスーパーフライだな、
エンダーもスーパーフライ、
あの愛を込めて花束を
スーパーフライ、
スーパーフライだな、
スーパーフライ、
エンダーのあの
ポテトも
スーパーフライ、
スーパーフライ、
おいいね
だエンダーのまず説明していい、エンダーのポテトは、うん、普通のさマックのポテトとかではなくて、
ちょっと太いね、
うん、太い、いや太いじゃなくて、マックのポテトはじゃがいもをさ、だまあいわゆる普通のポテトです。じゃがいもをこうあの形にして正方形っていうか
細
長く切って、それを揚げてるのが普通のポテトフライでしょ、
うん、
エンダーのポテトはスーパーフライ、エンダーのポテトはスーパーフライって言うんだけど、それは一旦マッシュしてる、マッシュポテトにしてる、わかる、
うん、
だからじゃがいもを一回マッシュして、
うんうん、
マッシュポテトにしたのを、
マッシ
ュ、マッシュポテトにしたものを細長くこう注入し、なんていうの、この機械を使ってさ細長くして、いわゆるポテトサイズにして、ポテトフライ、マッシュポテトをポテトフライサイズに細長くしたものをフライして揚げて、で商品にしてるんだけど、それがエンダーのスーパーフライっていうやつで、まああって、でそのでそれと別にカーリーフライっていう
の、カーリーフライあるね、
あるんですよ、
うまいんだよね、うん、カーリー
フライ。で何が言いたかったかというと、
うん、
でそのうちの話戻すと、うちのこの義理の兄貴がそのエンダーにアルバイトした頃にはまだカーリーフライという商品はなかったです。
確かに、
う
ん、俺が小学生の頃もカーリーフライってなかった、
なかったです、うん、スーパーフライあったけど、うん、カーリーフライなかったです、うん、ないね。でうちの兄貴が何かの誤作動で、うん、スーパーフライ作ってる時に何かの誤作動で何かくるくるくるくるってなっちゃったの、
うん
うん、なっちゃって、うん、ああやばいやばいやばいって、
うん、
まっすぐじゃないのに出ちゃったみたいな、
うんうん、
これ何でか知らないけどなっちゃって、
うん、
こういうのができちゃって、
うんうん、
あこれ揚げてみようっつって、
うん、
揚げた、
うん、
そしたらカーリーフライができたの。
なるほどね、
うん、そっからじゃねえのみたいな。
お前の義理の兄貴が
で、その後もうすぐ辞めたんだけど、でもやっぱこういうのできましたみたいな、その時のバイトの店長とかに、
うん、
変な代わり、変なスーパーフライできました、
うんうんうんうん、
代わりフライないからね、
うんうんうん、
だから吉郎がさ今
何言うの、
かき氷でさ、
うん、
まあ、本当オリジナルでこう造形作ってるじゃん、
うんうんうん、
そんなニュアンスでさ、たまたまこういう、
ね、
このくるくるしたものができて、それを プチャンと揚げて、でカーリーフライができたわけ。
なるほどね。
でそれをちょっとそういうさ上の人に言って、あこんな面白いのできましたよ、決定ははって終わったんだけど、その時は、
うん、
でその後にカーリーフライっていうのが商品化されたから、
うんうん、
あれと俺だよっつってめっちゃ俺に自慢した
どうでもいいからもんね、
という話。
なるほどね。エンダーはねめっちゃ食った。最近さあのほらあの県民賞でやってた
よ、エンダ
ー、エンダーやってた、エンダー、やっぱりあのあのルートビア、
あールートビアね、
ルートビアの味、
うん、
やっぱシップの味がすると、
あやっぱ言っちゃうんだよ、
ね、でもさほら俺らのね共通の友達のタカちゃんっつうのがね、
あ
いい名言残したんですよ、
うん、
このルートビア飲んだ時にね、
はい、
おばあちゃんの味がすると、
お
お、俺らこれね素晴らしいと思ったね、うん、本当に俺おばあちゃんの味だよ、あれ
やっぱシップ臭いんだ
ろうね、だからミルキーがママの味と一緒にさ、うん、あのエンエン何何ルートビアはね
おばあちゃんの味ね、
おばあちゃんの味なんですよ。美味しかったよルートビア。
ルートビアは大好きだよね、
うまいよ、
うん、うまい。
なんかちょっと前あの話したさあのピッツァスタジオ玉木、
はい、
PSD、
あルートビア出してます。
違うんですよ、ルートビア割りの、
うん、
はビール出してるんですよ。
お
ビールのルートビア割り、どっち言えばいいか分からんけど半々でさ結構重かったんだよこれ、
う
ん、なんかさっぱりしてね重かったんだよ、なんつったかなんかね独自の名前つけててよ、
あれ、あそう、
うん、重かったよ。
でもだからルートビアがだから元はあれだからね、禁酒法までね、
そうそうそう、
魚ボールからね、
あの酒あのアルコール飲めないから、
そうそうそうそう、
でうまかったよ PST PST ルートビアビール割りは。まあじゃあさ、
はい、
そんな感じで、
うん、
一つね私階段を行きたいと思うんですけど、
うん、
いいですか。
いいよ。
よし、これ知り合いの高橋さんから聞いた話なんですが、
はい、
高橋さんっつうぐらいだからさ、もちろん沖縄出身だよ、
うん、
今東京で働いてて、
うん、
でまあお盆の時にさ沖縄に帰ってきたっていう帰省したわけね、
はい、
でその時に友達とさほら遊んでなんか心霊スポット行こうってなるじゃん若いやつっつ
う
のは、
うんうん、
まあなったららしいわけ、
はい、
心霊スポット行こうって、
うん、
でそこが結構有名な心霊スポットで、
うん、
ってとこあるじゃん、まあそこに行ったわけですよ。ねめっちゃ雰囲気やばくて、
うん、
超怖かったらしいんだけど、
うん、
まあ特に幽霊出るとかなかったわけ、
はい、
でも普通に帰ってさ、
うん、
でこの人、まあ、東京に今住んでるわけだから、
はい、
東京に帰ったわけ、そのイベントいろいろ終わってね、はい、でもなんかめっちゃ体調悪くて、
うん、
帰った日からね仕事も行けんかったらしいわけ、
はい、
めっちゃ危ないなと思ったんだけど、
うん、
でもどうにか出勤してでも気分悪いなっつってなんかドヨーンってしたらさ同僚の人がね、うん、声かけてくれて、あとなんか心霊スポットかなんかそんなの行ったでしょって言ったのって、うん、確かに行きましたと、うん、どうしたらいいのって聞いたら、うん、なんかねお祓いの方法を教えてもらったらしいわけよ、うん、そこね写経らしいわけ、
写経、
はい、写経
書き写すですね、
そうそうそう、なんか、うん、羽心経みたいなやつをこう書き写して払うらしいんだけど、
はい、
まあそれ以外にもなんか盛り塩したりとか、
はい、
そういうのもあったらしいんだけど、うん、ただ一個ルールがあって写経してる時に喋ったらダメらしいわけ、
はい、
それぐらいだったらいいかなみたいな感じで、
うん、
やったらもう速攻家帰ってやったらしいわけよ、
うん、
この写経を、
ね、はいはい、
でしたら始めたらさ、
うん、
もう携帯がめっちゃ鳴りまくるんだって。
おお、
もう全然知らない番号だったり、
は
あ
は
あ、放っといたらまたなんか公衆電話からかかってきたりとか、
へ
え、声ってなりながらもうでもとりあえずほら撮って喋ったらダメだから、
はい、
もうずっとやってるのって写経を、
は
あ、でもあのそのやってたら写経やったら部屋のピンポンピンポンになるんだって。
へえ、
ピンポンピンポンっつって、しかもドンドンドンってノックされると、でその高橋さんでしょ、
はい、
高橋さん高橋さんって、
はい、
めっちゃドンドンドンドンドンドン、お届け物ですよって、
はい、
届いてますよみたいな、バンバンバンって来るんだけど、なんかでもそれでもやっぱり写経してるから、
はい、
できない、
はい、
でも隣の部屋からもうバンバンバン叩かれるなんて、
はい、
隣の部屋っていうのは別にあの自分の部屋でではなくて、そう、例えば201号室だったら202号室から
隣人ってことでしょ、
隣人からバンバン叩かれると開けて、あでもそれに玄関から高橋さん高橋さんみたいな、めっちゃめちゃめちゃ言われるし、
はい、
でそれがさめっちゃ怖いのがなまってるんだって。
ん
なまってる、
どういうことなまってる
っつったら、この要するに東京に帰ったわけじゃん、
はい、
沖縄のなまりでめっちゃやってくる。
ああ、その注意してくれる人が、
そうそう、あの
なまって
るいいでしょみたいな、あの開け、あの
開けてよみたいな、
開けてよ、荷物添えてますよみたいな、めちゃめちゃ言ってくる人が、ねえいないのいないのいないの、ドンドンドン、いるの分かってるよバーンって、
うん、
いう感じだったらしい。でもさ、写経その時ようやく終わらせたわけや、パワーワンと、でも全然音が鳴りやまないやって、どんどんどん隣の部屋からもどんどんどん、いるの分かってる、いるの分かってる、
写経終わらせてるのに、
で鉛がもう沖縄の鉛で、
ほうほう、
めっちゃもう言われて、もうクラッ高橋さんいますよねって、めちゃめちゃ言われてると。でね、その時にもう一回携帯の着信を見たら、うん、携帯の電話もめっちゃ鳴りまくってるわけ、
はいはい、
でもおばさんだなって、その自分が知ってるおばさん、
はい、
で、ま、写経も終わらしたから、
はい、
じゃあおばさんだし、
はい、
撮ろうと、
はい、
撮ったんだって。
撮った
したら、
はい、
あんた今こうこうこういう状況で、うん、すごいなんか幽霊みたいな感じになってるでしょと、
はい、
行ってきたなって、
はい、
そのもうその通りじゃん、
うん、
だから、なんかその言い当てるわけですよ、
あのこういうなんかわさわさしてるでしょっていうことね。
この時にこのおばさんが、うん、これを唱えなさいみたいな沖縄の呪文みたいな、
あ
方言的な呪文を唱えなさいみたいなこと言ったんだって。
そ
したらそのいつも電話越しに行ったのピタッと止まったの、
おそ
のどんどんどん
と、はは
でもう大丈夫っておばさんが言うから、何がどうなってるのか、
は
今俺
いやこの何どんどん
今めっちゃどんどんなったの、
ずっとなってるよ、
ずっとなってるの、
うん、風か
風だな、うん、
うん、
どこまで行ったっけ、うんうんうん、
で唱えなさいで、
唱えなさいって唱えたら治ったと、
はい、
でもう大丈夫とおばさんが言うから、
はい、
でどうなってんのか聞いたら、
はい、
あんた行ったでしょって言ったら、よしこれもうこれもこれ以上言わないで、あのさっきも言ったんだけど、そういう心霊スポットよ、さっき最初に行ったところね、
あ、はい、
あで確かに行ったと、肝試しに行ったって言ったら、
うん、
めっちゃ怒られたと、ね、なんかそれまずまあこの同僚から聞いたわけですよ、このあのお払いのやり方ですね、やったらさ、まあ、写経ね、
うん、
これなんか沖縄の例には聞かないらしいわけ、そのおばさんの家には写経っつうのは、
ああ、
うん、ね、でそもそもおばさんが霊感あるとか、まあ、知らなかったらしいから、でいろいろ聞いてみたらね、 なんか霊感があるのバレないようにしてて、そのおばさんは、うん、
はい、
これ前も俺らが言ってさ、
はい、
霊感がバレたらさ、上からさ、あのリターになれって指示がある、
あ、神ダーリン、
神ダーリンになる、
鳴らされちゃうんだよ、
が嫌で、
うん、
もうバレないようにしてたらしいわけ、
うんうん、
でもなんかなんつうの、それを拒み続けると、うん、霊、あの心霊的なあのそのユタになれっていうのを拒み続けると、
はい、
もうまあいろんな不幸が起きるんですよ、
はい、周りにね、
周りに、
うん、
でもそれやってたんだけど、その、その子はね、
うん、
霊的な場所に行ったから、
はい、
やばいっつうのがビビッと来て、
はい、
でそれでもうあらゆる力を、うん、も使ってまあ払ったと、
うん、
でそれからはもうあのその子には何もないわけ、
うん、
でもそのおばちゃんは、うん、もう心霊的な能力があるっていうのが上にバレたから、
うん、
もうユタの修行してんだって、
お
ユタの修行してたら見えなくなったみたいな。でこの写経をしなさいって言った人が、会社の同僚がいるんだけど、その後から全然会社に来なくなって、これを上司に聞いてみたら、誰それって言われたんだって。以上です。
あ、以上です。なるほどね。
まあこれもね、俺いろいろ創作とかさ、いろいろ重なってのあるけど、
うん、
まあ聞いた話とかいろいろ混ぜた話なんですよこれ。
誰それって話なの。
そうそうそう、誰、え、誰っていう感じですね。
はい、
以上です。
はい、
じゃあ、まあね、まあ、まだ話しないといけないと思うんだよ、4時、
はい、
あの時間が、
ね、あ、そうです、
あと20分ぐらいいけるんだけど、
はい、
何がある。
あ、まあ、まあまあそうよね。でもさ、あれなんていうの、霊感とはちょっと無縁だけどさ、
幼児はね、俺もそうだけど、
無縁だけどさ、なんかうちの職場に限ってさ、
うん、
なんか多分変なとこに立ってると思うんだ、
場所がね、
場所がね、
うん、に
そうそうそうそう、
鬼門に立ってる、
鬼門、絶対鬼門なんだよね。
あ、
もうなんか残像でさ、なんかいるんだよ、
残像で
なんかなんか絶対いるんだよ。
あ、そう、
これはちょっとい
る、
絶対いると思う、俺、
幽霊が、
うん、
すごいよ、
絶対いると思う。
あ、そう、
いるっていうか、だからあの俺以外の人がめっちゃ感じてるから。
マジで、
うん、あの
4時も感じるようになってる。その
だから俺はもう残像だから、
残像
なんていうの、このあのあれ動いたみたいな、なんかがこう横切ったとかさ、
うんうん、
あのでも別にこれは怖いと怖くないじゃなくて、もうなんかあるんだけど、だ本当にだ、俺その同僚の人とかは頻繁に
幽霊感じてる、
あの引っ張られる。
マジで
引っ張られる人もいれば、あのこういうクリアケースのさ、
うん、
引き出しあるじゃんが急にパンパンパーンってこう
開くの
開くとか、あ、ヨジめっちゃ怖いっつって。
ヨジはそれ見たことない
の。あ、俺も見たことない。めっちゃ怖い、あの引き出し勝手に全部開くんだけどみたいな。
え、それっていうのは例えば一人でしか見てないの。
一人でしか見てない。
なんでだろうね、うん、なんでみんな出るときに。
でもね、俺見てんのはやっぱ残像が見えるの。
残像
見える。あの同じ服装の人がさ、
子供、大人、
あ、違うあの自分らが着てる作業着の人が、自分らと同じ格好の人がファってほぼ洋服着んの。
でそれは今いない人でしょ。じゃ
いない人がもう顔を何も認識できないから、このだから 漫画で言ったらこの線がシャッシャッシャッって
分かるけど、
人がシャッシャッシャッってこう移動する描写あるじゃん。
分かる分かる。
あれだよね、もうあれがふわ
っ、会社の人っていうのは分かるってこと。その人、その人がなんか制服が、
どう誰か分かんない。
でも会社の制服着てる、
会社の制服着てる。
でその人が誰か分からない、
分かんない。でファーって来て、あーって見たらもう誰もいないから、この
幽霊でしょ。
幽霊、絶対幽霊。
あ、いる、
うん、いる
いるわ、
いる。で、でうちの会社のさ、職場のこの周りにシーサーがいいんじゃん、この、うん、沖縄だからこのシーサー立ってんだ屋根にさ、
うんうん、
全部うちの会社向いてるから。シーサーのさ、
マジか、
この目線向きがさ、
うんうんうん、
ことごとく俺んちの会社全部、この目が全部目が合うみたいな。
だ、
多分この会社、この場所、会社っていうか場所になんかやばいんだよ。でもさ。幽霊でいた方が逆にいいと思うよね。
どういう意味？
絶対面白いと思う。
いや、共存したいよね。
うん、
でも死んでもさ、例えば老夫婦がね、
うん、
片割れが死んだとするよ。
はい、
おじいちゃんが死にましたと、
うん。
それで、ね、別にまあ杉尾氏が言うように。
うん、いや、まあ、
魂は得ると。
そうそう、ロマンとしてのね、
ロマンかどうか知らんけど、まあ別にその死んでも、
はい、
その人の隣で座ってるわけですよ、
うん、
でそれに関してはそのお母さんも認識してるわけ、
うん、
でじゃあちょっとこの人と一緒にまあちょっと寝とこうかなみたいな、
はい、
それに関するホテルっていうかさ、
ホテル、
ね、まあ、用語がなきゃ、その人たちが幸せに暮らせるようにさ、もう年を置いてんだったら、
はい、
なんかリビングを提供したりとか、
どういうこと？
分かんない、俺酔っ払ってきたな。
意味は、
まあ、とにかくなんかエンジョイさせてよ、死んでも。
まあそうだよね。
うん。死んだからってさ、諦めないでさ、ちょっと遠慮出してよ。うちの A 君がほらエンジョイさせてる仕事をやってるじゃん、その葬儀屋ね。まあだから、ね、なんだか8月があんまり人が、あ、8月がめっちゃ暇で、
うん、
9月はめっちゃ
忙しい、めっちゃ忙しい。
もうどんだけ死んでんだよってね、もうね。彼の方から本当に心霊現象聞きたよね。
どう、
まあ、その辺は今後来たんじゃないですかね、うん、まあじゃあそろそろもう今日はもう信じられないこれやっぱって、ほら、オッケー、いいところで、じゃあ終わるかな。
はい。
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。
はい。
最後に話したいんだけど、時間はあるよ。大丈夫？
まあ大丈夫ですかね。
今日はもう無理だな。
うん。オッケー
だな。オッケー。じゃあまたそんな感じで、ツイッターなんか書き漏らし、あの書いてくれたものを漏らしたものもあるかもしれませんが、大変申し訳ありません、全部見てますんで。じゃあ皆さん何かありましたらぜひ K3345 細野耳汚しのホームページからいろいろご意見ご感想お願いします。
はい、
はい、
じ
ゃあまたいずれ、
はい、またいずれ。
クザの耳汚し。
本当かよそれ。
縄最悪だな。いいところもあるよ。クザの耳汚し。